聖書をお読みします。最初に旧約聖書の創世記32章23節から33節を読みます。旧約聖書の56ページになります。創世記32章23節から33節まで。その夜、ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに十一人の子供を連れて、ヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところが、その人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘をしているうちに腿の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、とその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのか、とその人が尋ね、ヤコブです、と答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエル、と呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてください、とヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのか、と言ってヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きている、と言ってその場所をペヌエル、神の顔と名付けた。ヤコブがペヌエルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇った。ヤコブは腿を痛めて足を引きずっていた。こういうわけで、イスラエルの人々は今でも腿の関節の上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブの腿の関節、つまり腰の筋のところを打ったからである。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書24章13節から27節を読みます。新約聖書の160ページになります。ルカによる福音書24章13節から27節まで。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは、歩きながらやりとりしているその話は何のことですか、と言われた。二人は暗い顔をして、立ち止まった。その一人のクレオパという人が、答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスが、どんなことですか、と言われると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、 私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。祈祷を捧げます。御子と聖霊とともに一切を支配される聖なる神様、私たちを憐れみ、御心に留めてください。私たちは弱く、罪におののき、死に怯える者たちでした。私たちは、身腕に背き、御心を痛める存在です。しかし、復活の主であるあなたは、私たちを揺り動かし、その石の扉を開かれます。死ぬべき者に命が現れ、絶望が希望に変えられるためです。それゆえ、復活の主よ、私たちと一緒に歩んでください。私たちと一緒に宿ってください。日が傾くのは早いと思います。その時、私たちは、あなたの生ける体、主イエスの教会となります。主よ、あなたは、誠の命です。私たちを、世の命としてください。父、子、聖霊なる神に、世よ限りなく、感謝と賛美と栄光が、表されますように。地の上では、主の御心にかなう人々に、命と愛と平和がありますように。感謝と祈り、主イエス・キリストの御名によって、御前に捧げます。アーメン。神と格闘する人と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。創世記の中でも劇的な場面が出てくる箇所が今日のテキストです。しばらく前に祈り会でもこの箇所を取り上げまして、感想を述べ合いました。神と格闘する？何ですかそれは、という話し合いになりました。まあそれはそうとして、舞台はヤボクの私と呼ばれるヨルダン川の中流に注ぎ込んでいる東側の大きな支流であったと言われています。登場人物は族長のヤコブ。彼は一族老頭を引き連れて20年ぶりに故郷に帰ろうとしているところです。ヤコブは皆さんの印象の中にも いろんなイメージがあると思いますけれども、双子の兄エソーから父親のイサクを騙して長子権を奪ってしまった、まあ結構ずる賢い人物であります。で、長子権を奪った後、恨みを買った兄から逃れて、おじさんであるラバンのもとに身を寄せます。で、そこで20年の間力を蓄え、まあそれなりの財産も築いて、帰還ということに相なったわけです。ヤコブは非常に用意周到でありまして、お兄さんからひどい目に遭わないように、事前に使いを出してもう贈り物などを届けておりました。で、しかしいざ故郷が近づいてきますと、不安が頭をもたげてきたのです。お兄さんはあいつを殺してやるとまで言った、そういう憎しみを持った存在ですから、20年経っていたとはいえその元に帰るというのは彼にとってはやっぱり恐れだったのですね。ですからこの時、家族や一族老と家畜をすべて川を渡らせて、その後一人になった、一人残ったと書いてあります。一緒に渡っちゃえばいいのに、一人だけ残ったっていうんですね。で、なぜ残ったのでしょうか。まあ一つ考えられることは、いざ20年ぶりに兄のエソーに会う段になって、予想していた以上に不安は高じてきたということだと思います。まあ、彼なりに万全の準備をしてきたつもりではあったんですけれども、それでも不安は高じてきたという状態です。父親を騙して、兄から長子権を取り上げて、兄から殺してやるとまで憎まれた過去は、そう簡単には消し去ることができませんでした。しかし欠点だらけのヤコブにも信仰はありました。目の前の大きな問題を抱えて祈らざるを得なくなったのです。ですから一人残ったというのは祈るため、少なくとも一人残って自分だけで祈ろうという、そういうことではなかったかと思います。そしてその祈りが25節以下に出てきます。何者か、名前も何も分かんないんですけども、何者かとの格闘につながってくるんです。ヤコブは夜通し何者かと格闘しました。この何者かと訳してある言葉は、原文ではですね、ヘブライ語では一人の男ということです。創世記の中に、創造物語の中に、イシュとイシャーという言葉があるでしょう。男から女を作るという場面で、言葉です。一人の男、これを何者のかというふうにここで訳してるんですね。ヤコブは夜通し何者かと格闘しました。で、そういう状態をきっとヤコブは夢を見たんだろうというふうに解釈した仲介書もあります。で、そう考えられなくてもない、考えられなくもないんですよね。ですからそう考えても良いと思いますけれども、要するに重要なことは、ヤコブの祈りに対して 神様からの応答があったということです。格闘したというふうに訳してあるんですけれども、一昔前に読んだ仲介書には、私の記憶では、神との相撲という題がついておりました。神との相撲。まあ、相撲と言われますと、がぜん人間的な味わいが出てきます。でそもそも、ヤボクという川の名前は、ヘブライ語のエアベックという言語に由来すると言われておりまして、このエアボックを以前の口語訳は、組み打ちしたというふうに訳したんですね。で、新共同訳は、格闘したと訳しているわけです。まあ、いずれにせよ、意味合いとして、神様が、取っ組み合いをしたということです。ヤコブは神様と取っ組み合いをしたのです。格闘したという意味は、夜明けまで神様とヤコブの間にいろいろな問答があったという、そういうことだろうと思います。ヤコブの祈りに神様が答えられたということでもあります。イエス様は求めよさらば与えられんと言われました。ですから私たちも祈るんですけれども、果たして私たちは本当に祈っているのだろうかと考えてしまいます。おまけにその祈りとあるや、かなり自分勝手で神様が喜ばれないような祈りもかなりあると思うからです。こういう祈りを改めて真の祈りにするためには、祈りに祈って神様の御心に私たちの心を合わせなくてはいけません。ヤコブのようなずる賢い人間を叩き直すために応答を繰り返された。で、このことを夜明けまで格闘したと表現したのではないかと思います。で、とにかくその格闘の結果はどうなったでしょうか。26節にはこういうふうに書いてありました。その人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブのももの関節を打ったので、格闘をしているうちにももの関節が外れた。で、これは格闘の様子として書かれているので、そういうことになっているんですけど、そういうことになっているんですけれども、そもそも神様がヤコブに負けることはありえないわけです。負けたように書かれているんですけども、これはいわば、この大人が子供を相手にこの相撲を取るようなもので、言うなればこのわざと負けてあげたというところでしょうか。もともとヤコブは力自慢でしたよね。誰も開けられなかった、重くて開けられなかった井戸の蓋を自分一人でパッと開けてしまったという記事もありますから、力自慢だったのです。力自慢のヤコブは神様と格闘して、やがてはももの関節を外されてみて初めて神様の前で人間の力がいかほどのものかが分かったと思います。ヤコブという人は体力だけでなくて、持って生まれた才能でこれまでの人生を切り開いてきた、そういう自信があったと思います。兄エソーに対しても、おじラバンに対しても、一つ一つ起こる問題に対しては そういう才能で切り抜けてきました。けれども、そういう才能自体が実は神様からの授かり物であったということにヤコブは気づいていないのです。それでも彼は人間の力ではどうしようもなくなった時に神様に祈って道を切り開いてきたということも何度もやっております。で、この野牧の私でも以前のように彼は祈って神様からこの何と言いますか一つの保証を引き出すんですね。しかしそれにもかかわらず不信仰ゆえに不安に耐えられなくなってその不安を克服してもらうために神様と格闘していると言ってよいと思います。で、神様の方はもう去らせてくれと負けてみせました。しかしヤコブの力が本当は弱く脆いものであることを最後にちょっとですね腿の関節を外すことで表されたんです。腿の関節っていうのはどの人間にもとても重要なところです。ヤコブにとっても力の象徴でした。そこにちょっと手を触れただけで彼の関節は外れてしまったのですね。ヤコブは自分の力がいかほどのものかを思い知ったと思います。まあ神様は随分手の込んだことをするものだと思ったりもするんですけども、これくらいにしなさい、これくらいにしないと人間というものはこの自分の立ち位置がわからない、そういう思いが神様の中に終わりになったのではないでしょうか。ヤコブは神の前での無力を知らなかった人間ではなかったと思いますけれども、こうして繰り返し何度も教えられたことで何でもできると思っている人間が実はいざやろうと思った時に何もできない存在であることを学んだんだと思います。先週から復活節に入っておりますけれども、私はエマオ途上で復活のイエス様と一緒に歩いた二人の旅人のことを思い出しました。今日読んだ新約の方の部分です。あの旅人二人は初めのうちはイエス様だと気がつかなかったんですね。三年にもわたって日々訓練を受けた先生なのに気がつかなかったのです。で、その夜同じ宿に泊まり夕食のテーブルについて食前のお祈りをされた時にハッと気づくわけです。で、このその物語には今日のテキストと共通点があるように思いました。ヤコブという人はそれまでに何度も神様に出会う経験をしています。しかしある時何者かと格闘して最初それが神様であることに気がつかなかったのです。自分の力で勝ったと思ったところ急に腿の関節を外されるという異常な体験を通して彼は自分の力が神様の前にいかに無力であるかを知らされました。そういうのが事の真相ではなかったかと思います。で、この後ヤコブはどうしたでしょうか。それは27節以下に書かれています。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから。これに対してヤコブはこう応じています。 いいえ、祝福してくださるまでは話しません。ヤコブは一応は分かったのですけれども、神様の救いの約束を確認したいという思いで、祝福してくださるまでは話さないと言ったのですね。それに対し神様は答えてくださいました。お前の名は何というのか。で、彼がヤコブですと答えると、神様はこう言われました。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。祝福してくださいという願いに対して、名前を変えなさいと言っているわけで、意味深長な場面だと思います。神様は最初に名前の確認をされました。ヤコブという名前には、人を押しのけて自分の思いを遂げていくという意味があります。言うなれば、その名前の通りの歩み方を彼はしてきまして、名前こそ彼の人生観だったわけですね。で、これまでずっとそれで通してきた。しかし今や、あなたは名前を変えて、生き方を変えなくてはならない。ヤコブという生き方を、イスラエルという生き方にしなさいと、神様は言われたのです。イスラエルという言葉については、29節に、お前は神と人と戦って勝ったからだ、とありますが、これはどういう意味でしょうか。神と人とが力を争って勝ったという意味に取られがちですけれども、実はそうではないようです。ヘブル語の訳は、まあ、非常に難しくて私などの手に負えないのですけれども、仲介書にはいろいろな訳がありまして、神争いたまえとか、神が争われるとか、いろいろです。イスラエルという言葉の意味です。で、今日の説教題のように、神と格闘する者、あるいは格闘する人とするのが一番落ち着くかなと思いました。つまりヤコブのように、神と格闘するような傲慢なものであってはならない、そういうふうに神様が教えてくれている名前として理解するわけです。あなたもあなたの子孫にもイスラエルという名をつけることを通して神の前に謙遜でありなさい。そこに救いがあり祝福がありますよ、ということだと思います。ですからこれは、ヤコブやイスラエルだけの問題ではなくなってきます。キリスト者は、イスラエルの人々に対する神の教えの流れを汲んでいると、一応言えますので、キリスト者の言え方も、キリスト者の生き方も、ここには示唆されていると思います。人間は、自らの力だけでは到底、出すことなどできない。そういう存在です。神様によって、一番土台のところで支えられる以外に、生きようのない存在なのです。イスラエルという名前は、このことを忘れないための名前でもあると思います。結論を引き出すことにしましょう。イスラエルという名前が、神と格闘する者、争う者であることは、わかりますが、これは突き詰めていくと、 自らの弱さを徹底的に知って、神様の支えなくては生きられないということを覚えるということであります。で、そこに初めて祝福があるのです。イスラエルはヤコブ一人の問題ではありません。イエス様は律法を完成させた方ですけれども、そこには私たちキリスト者が本当のイスラエルになるという意味がやっぱり含まれていると思います。ヤコブという人物を理解するのはかなり難しいことですけれども、これからも機会あるごとに、ヤコブに関する記事を読み続けてまいりたいと思います。イスラエル。この時初めてイスラエルという言葉がこの世に生まれたのです。それはその後の国の名前として、人の名前として、多くの人を導きました。21世紀になってもちゃんとイスラエルという名前は残っております。一国のイスラエルはもうとっくの昔なくなっちゃったんですけれども、国の名前はちゃんと残ってるんです。民族も残っているんです。非常に不思議な現象だなというふうに思います。2000年来国がなかったのに、2000年経って新しくイスラエル共和国を作ろうということで、今はイスラエル共和国ができました。まあ、この現代のイスラエル共和国を聖書の時代とどのように結びつけるのかっていうのは簡単な問題ではありません。基本的に私などは別々のものだと思ってますけれども、そう思わない方も結構いらっしゃるんですね。しかし、イスラエルという名前の中には、私たちが忘れてはならない大切なことが含まれている。このことを今日のヤコブの物語は、私たちに教えてくれていると思います。お祈りをしましょう。神様、今日はかなり不思議な物語から学びました。聖書の真理を汲み出すことは、私たちにとって決して簡単ではありません。けれども、その理解を深めることができるように、私たちを導いてください。ヤコブの記事を通して、私たちはあなたの前では自分を裸にさらすしかないことを思います。それが神様の前に立たされる人間の本分でもあることを思います。一人の族長がヤコブからイスラエルへと生き方を変えていったように、私たちもあなたに生き方を導かれて歩みたいと願っています。どうぞそのように取り計らってください。復活節の歩みが始まりましたが、私たちの群れを祝福してください。連なるお一人お一人をお守りください。とりわけ病気の方や高齢の方々の健康を支えてくださるようにお願いいたします。救い主、イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌を歌います。賛美歌の90番、主よ来たり祝したまえを歌います。